Film Mémoire Radio, Voix d'un bouton.
Film Mémoire Radio, 映画館の声。
Apple News Radio, ワンボタンの声。最初の週の配信は映画館の声をお送りいたします。今週、川木堂の3回にわたってお送りいたします。
新しいモデル、スリーピオン3が登場しました。タイムドメインコンセプトのスピーカーを持ち、新しい香りのアロマリングもラインナップに追加されて、ボタンやスイッチもより簡単に使えるようになりました。さらにお求めやすい価格になったスリーピオン3、価格はアマゾン、楽天、ヤフーショッピングでご確認ください。
プレデターとかも行こうと思って行き損なってしまったな。
あ、新作は
ザ・プレデターってやつですか。イコライザー2も行こうかなと思って行けなかったな。あ、色々こうパッと見てると、
イコライザー2は1月15日16日ぐらいから iTunes や Amazon プライムで見られるようになりますよね。
あ、本当、また後で見ようかな。
1はこの間は私オンラインで見まして、結構面白くって、2も面白いかなと思って2の横編見てたんですが、形を変えた必殺仕事人ですよね。
あ、そうそうそう、
あの、違うんですけどね、まあ仕事人じゃないんですけど、これまでの映画やったらああいうのってスタローンを連れてきてランボーみたいなことやらせるっていうのがこれまでのハリウッド映画やったんやろうけど、ちょっと今ようですね、やっぱり違いますね。
ああ、でもデンゼル・ワシントンなんでね。
まあまあまあ、そうですけど、
俺びっくりしたのはローマーク爆破刀をやっていたっていう。
なんですか、
ローマーク爆破刀って。マージャー打たない人には分かれへんか。
ああ、ごめんなさい、それは分かんないですけど、
ね、片山正幸のめっちゃ有名な漫画ですけどね。はい、原作は
ノーマーク爆破刀って読むんですね。これは片山正幸さんって昔な図鑑書いてた人ですか。
あ、いや、ダスーパー図鑑の人です。
あ、
何言ってるんです
か。なぜか、ジュンさんはそのアニメすごい好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
なんでか言うと、ジュンさんそのアニメを見てたって言ってましたけど、はい。それが映画か、アニメですか、これ。
うん、いや、これ映画やと思う。
あ、普通の実写ですか。はいはい、はい。
実写。
誰が出てるんだ、
石田明やってる。ノンスタイルの石田
明。ほんまですね。書いてますね。確か麻雀放浪記が2019年に撮影されて公開予定なんですね。新しい、麻雀放浪記2020なんですよ。
麻雀放浪記って片山正幸の麻雀放浪記、
いや、じゃなくて真田広之さんが支援したあの映画の、
あっちの麻雀放浪記、
あっちの麻雀放浪記で、舞台設定が2020年は日本がもう世の中変わってしまって、オリンピック開催されないんですよ、その映画の中では。タイムスリップかなんかして、真田広之さんが支援した方の時代の主人公が2020年やってくるんですよ。
なんでそれ。
麻雀ゲームあるじゃないですか、ゲーム機の、はい、あれも含めて戦うんですよ。それを全部 iPhone で撮影するそうで、
だから人工知能と戦うわけで、
まあ、かもしれないですね。映画全編は iPhone で撮影したものになるっていうのを話題にしてたってこの間発表してましたけどね。
アメリカではもうやってますからね。
あ、そういう iPhone で撮影してる。
何言ってんの、あんたワボタンで取り上げとったから、
そういう映画のこと。やってますけど、全部が全部じゃないんじゃないのかな
と。いやいや、全部っていうように取り上げて
た。結構多いですね。はい。iPhone でもそれは撮れますけどね。松尾さん、そういえば、10SMAX 手に入れた時、これで映画を撮ろうと思ったらいつでも撮れるっておっしゃってましたね、
そうい
えば。
そういう全能感ですよね。俺はやる気になったらいつでもできるっていう。はいはい、いや全然やらないんですけど。
2019春松尾監督撮影公開みたいな、それはないですね。
はい、ないですね、はい、延々と退屈な映像を2時間見せられるみたいな、そういうやつになっちゃうんで、はい、はい、やめときます。
あの、世界一退屈な映画大会かなんか言って賞を取ったやつが、フランスのなんとか映画館で図書館の部屋取ってあるだけっていうのがあるでしょ。ひたすら図書館の中で本読んでる人らを映ってるだけの、
はい、
カメラほとんど動かないっていう、なんか固定カメラなんちゃうかいうぐらい、ストーリーも減ったぐらいもないようなのがあって、はいはい、その図書館の映画気になって今回の収録のために調べたんですけど、どうしても見つからなくて、そのついでと言ってはなんですけど、図書館映画データベースっていうサイトを見つけました。これ日本の人が作ったサイトで、英語版もあるんですけども、図書館とか図書館員が登場する映画1100以上の作品が網羅されているというサイトです。で、ここでも、その、私が探してる映画見つけられなかったんで、私、ひょっとしたら、お文字が知ってますかね。その時2位が資料の盆踊りやったんですけどね。まあ、あれは、確かに見た時辛かったなと思って、全然怖くないし、これ見んのごっつ辛いと思いました。
ゾンビものですか。
ゾンビものですけど、ひたすら踊ってるんですよ。踊りが終わらないんですよ。もういつも終わんねんぐらい、永遠踊るからもうちょっと辛いな、これ、と思って。
ベノム見に行ったよ、ベノム。
ベノム。
スパイダーマンの悪役。
ああ、はいはいはいはい。お前を食っちゃうぞ、みたいに来るやつですね。
あれ、ちゃんとAUGM の、はい、自分のスライドでちょこっとだけ使ってる。
ああ、そうでしたっけ。あれは何ですか、スパイダーマンの悪い部分が別に存在するんですか。
それは前のやつの設定はそうなんやけど、はい、本当はあれはそうではなくて、宇宙から来た生命体みたいな、寄生生命体っていうのが本当の設定なんで、はいはい、そっちに戻して、
は
い
は
い、でも今ほらスパイダーマンどうせもうリメイクしてるじゃないですか、
はいはい、
リメイクのリメイクになってるからもう、アイアンマンとかそうな、いわゆるマーベルのシリーズでちゃんとコツイスマンよりしてるバージョンがあるんで、はいはい、それにバージするかせえへんかで今なんかいろいろあるみたいな。
あ、
スパイダーマン出てもらうかどうかとかいうようなことを考えてる、はい、考えてるんやけど、なんかやっぱりちょっと合わへんからどうしようとかいろいろ考えてるようですね。
アメリカのファンサイトなんか見てると、スパイダーマンもバリエーション今めちゃめちゃ多いみたいですね。
そう
です。だから結構映画化されるにあたってこれがどれとかだったらめっちゃややこしいやろなと思って見てますけど。見に行った映画ありました、ありました。アントマン&ワスプ。
ああ、はい、行きました、行きました。
これは楽しみだったんで、はい、
行きましたよ。
あ、ごめんなさい、よく考えたらこれは劇場で見てます、すみません。今記録を見たら劇場行ったように書いてましたね、はい、はい。1の方でちょっと疑問になってたところが、説明じゃないけど映像で割とこう分かりやすく解説されてたかな
と、ね、ね、確かに1と2と両方見ないとちょっとよく分かんねえっていう風もあったかなっていう感じもしたけど、
でもあれ建築関係の人が見たらもう呆れるかなっていうのは。
なんで？
だってビルを小さくするじゃないですか。
ああ、そういうことね。
ビル引き抜いて持っていくんですけど、普通配管とかあるやろって思うんですけど、まあ、そういうのはまあ言わない。
確かに、ね。配管とかあるやろし、あれじゃあ重さはどこ行ってっていう話もあるやろ
し。いうのもあるんですけど。
あの大きさに縮めたら、本当は密度でブラックホール化するんやけどな、とか。
ああ、やっぱそうなりますか。あれ以上は小さくできないってなってるんですよね、確か。ちゃいました。
いやいや、どこまでも小さくなる。マイクロ化してものすごい小さくなって、素粒子のレベルは小さくなりますっていう。
ああ、そうですね、一回そういうシーンが出てきましたよね。
あれやん、
あれ、お母さん、役者さん誰でしたっけ。私、え、この人やるんや、
ね、ミシェル・ファイファー。
ミシェル・ファイファーでしたっけ。
多分そうやったんじゃないかな。ちょっと今、まあ、調べてみて、
ちょっと今見てるんですけど。あ、そうですね、やっぱりミシェル・ファイファーでしたね。ミシェル・ファイファーってバットマン・リターンズとかで出た人ですよね。
ああ、そうそう、
あの結構ちょっとイケイケなお姉さんで出た人ですよね。よくやるんやこの人と思ってびっくりして。
でも年いっても綺麗な人やなとは思いましたけど、あとはあれかな、あれも行きましたね、はい、ミッション・インポッシブルも行きましたね。
ああ予告編で監督にトム・クルーズは狂ってるとか言われてた、はい、映画ですよね。
トム・クルーズ大怪我するのにまた同じとこ飛ぶね。
なんかあの、みんなはいいって言うてんのに本人がやりたいって言うからって言って、飛行機の後ろから。ほんまにそうなんですかね。ほんまに飛行機からスタンドやってはるんですかね。
いや、それはしないよ。いや、私、言わなあかん必要性はないわけやから、
ね、いや、CG やってるけど言われたらまずいから黙ってるとか、なわけないですか。結構エンガジェットでも記事が出てて、ね、トム・クルーズ映画を見るならテレビのフレーム保管をオフにという呼びかけ、理由は映像が安っぽくなるからとかいう記事もね、去年出てましたけど。
それは分かりますよ。だって横幅だいぶ切られるからね、普通 の、 あの43で見てしまうと、
はい、あとはフレーム数のことでね、テレビのフレームレートが24か30なんで、それでモーションスムージング機能っていうのがテレビには最近あって、それでやると映画がやっぱり安っぽく見えるというご意見だそうです。
なんか 4K になってもこれって引きずってるんでしょうかね。
いや、まあ、なるん
じゃないですか。いわゆる電波状況が悪くて足りないと思ったら絶対起きるわけだから、エラー生成とか入れざるを得るわけでしょ。
はいはいはい。
記事でもね、モーションスムージング機能を使うということで、自動的にフレームが保管された動きだと、はいはい、昼メロドラマとかのような安っぽい印象の映像になってしまうと。
なるほどなるほど。
画面が変わらない、
はいはい、
うん、最近ドラマでも映画でもデジタルで撮ってるけど、フィルム撮影のような効果をつけて出してるじゃないですか。仮面ライダーなんかは平成になっての仮面ライダーが20周年迎えるとか言ってて、よく話題になってるんですけど、最初のクーガとか2000年の頃の作品やと、物にビデオなんですよ、映像が。今フィルムのような効果を与えてっていう話をしましたけど、もう全然わかんないんですよ。あれ、そのうち70年代の映画とかの空気感とかもっと出してくる映画とか出てけえへんかなと思ってるんですけど、古い映画とかよく見るんですけどね、その感じまでにした作品って最近、 かかってる映画ではまだないよなと思うんですけど、レトロ調にしたものぐらいはまだあってもね。
12月はボヘミアラブソーディーしか行ってないしな。
今これは2018年中の公開映画ということで見てますが、公開が古いものでも今年入ってオンラインで見たものとかでも含めていいっていうふうに切り替えてみますと、私的にあまり点数上げられなかったものとしてはザ・マミ
ートム・クルーズ、
これはねトム・クルーズさん頑張ってはいたんですけども、ちょっとこのお話は何なのっていう感じがして、私は最後までは見る気が続かなかったですね。CG はすごいんですけどね。私も CG なければこの話ほとんど続かないなっていう内容でしたけど。
ランページっていうのを見に行ったの。
ランページ、ランページ。どんなや
つ？巨獣大戦争とか、なんかそんな映画ですよ。見に行ったじゃない、ごめんなさい。これ、しっかり見たんだ。
ランページ、巨獣大乱闘、SF アクション。
何月でした？
これはね、オフィシャルサイトを見つけて見てるだけなんで、5月でしたね。ゲノム編集の実験を行っていて、ネズミが暴走して宇宙ステーションを破壊されて、それによって怪獣ができてしまった。
ああ、そうです。で、はい、これもね、ザ・ロックが出てる。
え、ザ・ロック、
ドウェイン・ジョンソンなんです
よ。あの人が出てるっていう。
は
い、
そう、ドウェイン・ジョンソンで、はい、すっごい大きな化け物っていうか、動物が大きくなってしまうっていう薬を打たれてみたいな話なんで。
はいはい
はい、ひたすら世界が暴れまくるっていうすごい話だったけど、
はい、
だから飛行機で見てるにはちょうどよかった。
ああ、でも何らかの対峙する作戦が展開される
です、ね、まあまあ一応ね、だけど味方になってくれる教授もいててっていうことで、なんかいろいろあったね、
あ、これは原作はアーケードゲームのランページをベースにしたって書いてますね。
あ、それがあるんですね。
86年にアーケードゲームでランページっていうのがあって、それがどうも元のようです。で、制作主義そのものがドン・ジョンソンさん、ドン・ウェン・ジョンソンさん、
自分だよ。
そう、制作主演両方なんだそうです。
それは知らんかった。
ま
あ、最近ゲーム原作のものも多くなったね、そういう意味では。
ああ、そうですね。あとね、パシフィックリムアプライジング、これは2000、
あ、ごめんなさい、それ見に行った、
はい、これでも2018年じゃないですよね、多分前ちゃいます。
そう、いや、ちょっと待って、
アプライジング、これは4月でしたね、
2018年
です、はい、これご覧になりました？
見に行きました、はい、見に行きましたけど、すっごい納得いかんかった。
一作目見て胸熱になった人が見たら、ちょっとね、テンション変わるなという。
ダメやなと思
って。感じでしたね。CG すごいのは本当わかるんですけど、前作の役者さんがほとんど活かされてないじゃないですか。
そうそう、全然来てないっていうか、ストーリーもなんかもう全然置いてないし。
はい。そこが。
あの、菊池凛子
しやる。それネタバレになりますけど。
まあ、なんていうのかな、言っちゃないけど、ハリウッドやっぱり中国資本が今多いんで、
はいはいはい、そうですね、
その影響がだいぶ強く出た映画だったなっていう感じはしました ね。今はほら、米中いろいろあるから、
はい、
来年はちょっと変わるかもしれない。
あ、この映画の作り方。
再来年ぐらい、ちょっと資本入れづらくなってるから、
あ、
また変わるかもしれないなっては思ったけど、はい。
日本が決戦の舞台になるあたりで、そんな日本ないやろっていうシーンがいっぱいあって、
ああ、そうそう、
絶対これ中国を見て日本にしてるだけやろっていうのがね、ありますね。もうね、
その辺がバリバリ分かるんで、勘弁してくれと思う、
はい、オンラインでゴジラ先見直すという話をしてた時に、ゴジラの逆襲も見てみたんです。これ見たことなかったんで、で、第2作目ですね、ゴジラの。ものすごいやっつけ撮影なんですよ。調べたら、最初のゴジラが当たってから半年しない間に作って、もう公開やってしまってるんで、賞味4ヶ月で作ってるんです。有名な話ですけど、撮影の人がカメラは普通恐竜とか巨大なもの撮るとき早く回しますよね、カメラをね。長く尺で撮っといて普通に再生するとゆっくりの動きになるっていう、
はいはい、
でこれを間違って撮ってしまったらしいんですよ。わざとゆっくり回して撮ってしまったから、こんな回したらカクカクの動きになってるんですよ。私最初これ見たときに、なんでこんなおかしい動きしてるんやろうって、もうネズミの喧嘩してるみたいな早い動きになってるんで、そしたら、そう、撮影の時失敗してると。ただ、つぶれあえいじさんが、あの、これはこれで面白いから、もうこれで行こう言うて、そのまま劇場公開になったということらしいんですけどね。バリバリ大阪で舞台になってます。だから、淀屋橋とか、木津市場のところとかね。あと大阪城とか、もう大阪のみんな知ってるところがいっぱい出てくる、昭和の時こんな風景やったんかなと思って見るのにはちょうどいい映画と思いました。松尾さんはテレビでもそんな映画見られることはそんなない んです
が、 あんまりなかった気がしますね。
なんかこう見に行きなかったっていうのでもいいですよ、はい、リスト見てて、あ、そういえばこれ気になってたんやみたいな、
僕タイトルはネットでチラチラ見た気がするんですが結局行かなかったのが、はい、例えばバンクシーを盗んだ男っていうのがあってですね、これまでバンクシーのドキュメンタリー2つほど見て、なかなか面白かったんで気になってたんですが、はい、まだ見てないですね。オンラインでレンタルとかできるようになったらまた見てみたいですけど、
はい、去年はバンクシーの作品がオークションで競り落とされた途端にシュレーダーにかけられるっていう、
はいはい、
まあ、あれはそういう仕掛けやったんでしょうけど、まあ、あれがすごく話題になりましたからね。
そうですね、オークションにかけられることを想定してバンクシー自身が仕込んでたらしいです ね、 ですね。
あれは残ってるんじゃないかとか、なんかいろいろ出てますね、
はい、残ってるという、
いやだからあれは切られて出てきたのが実はダミーでっていう、要は披露してる人もいましたよ。
でも映像で下にギューッと巻き込むやつがあって引き込まれていくのが、
ね、いやいやそうだけど、だから若干もともとあった絵と出てきてるやつの絵のタイミングがずれてるんで、もしかしたらもともとのやつは巻き込んでて、
はい、
ダミーのやつを出してるんじゃないか
と。なるほど、
本人の声明っていうのもちょっと確かめようがないんですけど、本人のコメントとしては、ええ、あれは全部切断されて終わるはずだったのが失敗して途中で止まってるというような、一応これが本人のコメントとされてますが真相はわからないですね。
そうなんですよね、なんか見えないもの続きのお話になってるんですよね。ぜひ見ていただきたいなと思った、多分お先生だったら前見てらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、これもオンラインで見て、インド映画できっとうまくいくという映画があったんです。
ああ、それ聞いたことあるけど見てはないな。
大学生が主人公で工学系の大学が舞台なんです。主人公が最初入学してきてものすごく成績いいけどやること破天荒な学生がいて、彼と一緒に恋があったり先生をおちょくったりとか学園もの的ないろんなあるんですけど、すごい元気をもらえるというか、感動とかそんな安っぽいのじゃなくて本当にいい映画やな思って見たんです。何回も大学退学っていう話になるんですけど、その度になんか話が変わるという、最後の最後で彼らが卒業してからじゃあ社会人になってどうなったかっていうのがあって、そこもまたすごい見物なんです。いっぱい賞を取った映画で、最初サンバカに乾杯というタイトルで上映されたらしくて、今はきっとうまくいくというタイトルになってレンタルと
か
で出てる。
それは書いた方が良かったねきっと
それだったらここまでヒットせんかったかもなっていう気はしました。
西城秀樹さん、はい、俳優さんどんな作品に出てはったかなとか、ね、
あれですよ、愛と誠ですよ。
ちょっとそれ見てないですね
つい何年か前にも同じタイトルで同じ漫画原作で全然違う映画が作られたことありましたけど、そっちじゃなくてね、
西城秀樹まだ前もあったんちゃう。
いや西城秀樹が出て早乙女愛さんと2人でやったのはあれ漫画が終わるまでの間に劇場公開になってたと思いますよ。
ああそう、
早乙女愛さんってあれがデビュー作で漫画の早乙女愛、
いやいやそのままにしてますね。
まさかその後80年代に在宅いう言葉作ってアメリカで人財産作る人になるとは思いませんでしたけど、
西城秀樹って一作目しか出てない。2012年版は妻夫木聡。
松尾さん来ましたよ。
来た。
もうこれから2019年は愛と誠をキャッチコピーの愛と誠の
特に愛と誠の中の妻夫木聡さんにスポットを当てていきますか。ちょっと見てないんで全然イメージは空いてないんですけど。大杉蓮さん、
蓮さんご自身で選んだのかどうか思うんですけど、割と特撮でバイプレイヤーというかよく出られたとはありますね。
ああそうですか。
近年でもガロっていう特撮のシリーズドラマあるんですけど、これでも結構な役をねやってらっしゃいます。
結構ナレーションとかもやってはったんですか、ね、
そうですそうです、ね、
去年の映画なんですけど、はい、米軍が最も恐れた男、その名は亀次郎という、はい、沖縄の瀬名は亀次郎さんのドキュメンタリーのナレーションをやってはったんですよ、は
い
は
い、ああそうなんですね。
お、はい、ここで大杉蓮さんかと思ってね、おっと思いますけどね、はいはい、
歌手なんですけどフランスでシャルル・アズナブールさん10月他界ということで、この方は私は知ってたんですけど、ツイッターでこの方がお亡くなりになった時シャアみたいな名前ってみんな言ってて、いやそうじゃないよってこの人の名前を見てシャアの名前が付けられたんやな。 ジャッキーちゃんあの人これでアクション最後にするって言ったけどやっぱり最後にできなかったみたいで、去年も映画やってましたね、
あれはハリウッド映画なの？
ああハリウッドじゃないかもしれないですけどね。
いやっていうかハリウッドはもう一遍やめてるでしょ。
そうですね、
ジャッキーはハリウッド一遍映ったけど、結局自分でやりたいようにさせてもらわれへんからっていうで映ってるはずなんで。
そうそうそう、ポリスストーリーリボーンがあったんですね2018年。これ見に行けてないんですけど、これね予告編見たときにああもうあかんと思ってしまって、
なんかあのポリスストーリーですか、ポリスアカデミーの続編はないですかね。
ポリスアカデミーで今作れないような気がするんですけど、
ありえます、当時の設定ではもう無理とか、
あのままやると相当問題を起こしそうな気がしますね。
そういう問題いろいろ解決して今年あたり来るんじゃないですかね。
今用の内容、
はい、何が来るんや
ポリスアカデミーが帰ってきたみたいな、
それとマイキングマチコ先生映画化されてたんですね。
ああ、そうそうそうそう
これね、
あれ面白いよね。
いや
あれもちょっと今はあのいろいろまずいことが、
まずいことあるやろうけど、なんか期日でやったらしい、はい、できるとこでやったらしいやけど、
まあ劇場でね年齢制限設けて公開するんだったらいいんじゃないですか、ね、
逆に劇場の方がまだできるっていう感じだ
よ。何ですかね。あ、そうそう、プーと大人になった僕っていう映画も気になってましたね。
はいはいはい、
プーさんの映画のあの男の子いますけど、あの人が大人になってもう一回故郷へ帰ってプーさんと再会するっていう、
はい、話しちゃうね。
史実
が予告編だけね見ましたね。予告編でまだこれからのやつだとは、
はい、
メリーポピンズリターンズっていう予告編を見ましたけど、
メリーポピンズは有名やけどメリーポピンズが戻ってくるってどういうこと？
なんか私はメリーポピンズ実は見たことがないんですけども、はい、それでも気になる予告編でしたね。それまでにメリーポピンズを見なくては、
うん、そうですね。ディズニーの実写作品で2019年劇場公開予定かね。
ですね、はい、2月1日かららしいですけど、
はい、64年のメリーポピンズの続編っていう扱いになってるそうですね。
いやだからリターンズやろ。
ハイカラさんが通るのは映画化されてましたね。
なんと
2018年、前編後編分けて劇場かかってたんですが、はい、ハイカラさんが通るのアニメ化っていうのは一番最初にアニメ見た人にはすごい思い入れというかあったと思うんですけど、お先生ご存知ないですかね、ハイカラさんが通るってこれテレビになった時に話途中で終わってしまってるんですよね。最後までやらなかったんですよ。
あんまり興味がなかったんであんまり、
確かにワンクールぐらいしかやらなかったんですよ。
揉めたんですか？
いや多分視聴率の問題だったと思うんですけど、とにかくすっごい尻切れトンボで終わって、最終回はいつか幸せになるでしょうみたいなことで終わるんですよ。それはちょ
っといつか幸せになったよ
漫画版読んでた人からするとそこで切りますかみたいな感じだったんです。2019年始まったばっかりなんで、上田先生今年は何本ぐらい映画劇場で見ようと予定されますか？
いや月1本は見たいですよね。
月1本ってことで、
まあ、飛行機乗る機会があると飛行機でダー見るんやけど、ね、
はいはい、飛行機の場合ってなんか2本か3本選べるんですか今でも？
もう今はシートのところにスクリーンがついて
るのが普通や、
自分の好きなもん見れるんで。
ああそうですね、はい、
好きなもん見ます。
日本の劇場公開してるのと全然違うでしょ。
国内そうしてないのも見られるんで、
ね、あるから年間12本ってことですね。松尾さんもどうです、大体の見込みで何本ぐらい見れそうですかね今年は？
ちょっとわからないですけど、見たいなと思ったものは本当は全部見たいですけども、はい、見ないともうずっと見なかったりするので、
あ、まあ、ね、
年間6本、はい、2月に1本ぐらいを目安にしましょうかね、
はいはい、私もまあ年間10本は見れたらいいかなって思ってますけど、あの私は基本映画の日しか行かないのでお安くなる日ね。
なんでや
その日にかかってる映画っていうのが、あれね、劇場うまいことやってたと思いますよ。安い日って絶対面白いのやってないんですよ。
出
て
こないよ。
ロングランのやつ
とかありますね。1日にちょうどめっちゃ対策公開になってるとか結構あるで。
いや、1日もそうなんですけど、ムービックスとかだったら20日とか15日とか月1回安い日があるんですよ。その日に合わせていけばいいんですけど、なんかね、その行こうかなと思ったら、みたいなのちょうど終わってたりとか、まだこれからやったりとかで、かかってない時があって。
ちなみに、イオンシネマやったら、はい、今やもう山村さん、多分いつ行っても1100円なんだよ。
そうですか。
方やで、
ね、あれって何せ55歳以上ですか。
55歳以上全員
ですね。ごめんなさい、まだ誕生日来てないので、ね、あれって夫婦とかなんか一人じゃダメなんじゃない
ですか。いや一人でも生きるようになんで、だ
からそうなんです
か。それが
はいはい、はい、
うん、僕それでだいぶイオンシェア行こ
う
よ
あ、そうですね。うちイオンないんですよ近所に今年も1年また当番組お付き合いいただけたらと思いますが、時々はこうして映画とかような話まで交えていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。大江先生も松尾さんもお時間ないところ本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。今年もどっか1年よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ます
新年最初の週の配信は映画館の声をお送りいたしました。今年も時間が取れる限りいろんな映画を楽しみたいと思います。来週からは通常通りの配信です。次回の配信は1月8日火曜日を予定しています。
最後は3人で2019年も次回の配信までオーバー。
オーバー。